サンダシティインフォメーション
教えてスターシニアのこの時間、生涯学習や趣味、お仕事など様々な場面で生き生きと活躍されていらっしゃるシニアの皆さんをご紹介してまいります。健康に過ごすための情報もお届けします。毎月第3木曜日のこの時間、どうぞお楽しみになさっていてください。さて本日は気候朝の集いで世話役をしていらっしゃいます久保民和さんと、そして奥様の吉子さん、ご夫婦お越しいただいております。朝の公園で緩やかに集うと題して、気候の魅力、また仲間と一緒に体を動かす気持ちよさについて伺ってまいります。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そう、今日はどんな風にされたんでしょうか。今日はちょっとお天気がもう一つだったんですけども、いかがですか。
残念ながら、うん、雨が降ったためにお休みでした。
あ、お休みですか、はい、そうでしたか。まあね、でも朝体を動かすことから一日がスタートすると本当に気持ちいいですよね。では早速ですが、気候朝の集いについてお伺いしていきたいと思います。まずは気候を始められて何年になりますか。
はい、10年に入っています。
今年で10年ですか、はい、じゃあ気候との出会いはどんな機会があったんでしょうか。あ、
そうですね、気候クラブに入部したのが気候との出会いでした。
はい、
で在学中3年ほど経ったある日に、
はい、
当時クラブの講師をされていた、今井先生から、
はい、
公園で気候を広めてほしいと言われ、
はい、
気候クラブの仲間6人で、
はい、
平成24年3月1日に、
はい、
弾上池公園で立ち上げました。
はい、ああそうですか。
公園での気候とは別に、
各
自治会の夏祭りに参加したり、
気
候教室も開いてきました。
あ、なるほど。
自治会やマンション、時には健康づくりを目指すグループや、障害者の団体から頼まれて開いてきました。
そうなんですね。
私たち2人と代表世話人の3人で出向いています。
はい、
このように地域とのつながりも深めてきました。
あ、はい、
そして本来の活動である朝の公園に集まり、気候を続けています。あ、そう、音楽を聴いて40分ぐらい体を動かしています。
40分ですか。そうですか。
で、今井先生のあの言葉があったからこそ今があると私は思っています。
ということは、先ほどお話最初の方にありました、在学中というのは、当時の高齢者大学のクラブ活動ということ で、はい、で今井先生から講演機構を広めてほしいという、はい、このお声が勧めがあって活動を開始されたということなんですね。はいはい、ではちょっとね、練習についても伺っていきたいんですが、弾上講演、こちらでは、いつ頃されていらっしゃいますか。弾上公園での練習はいつされていらっしゃいます
か。朝の 7時からです。
朝7時から、はい、曜日はいかがですか。
火曜日から土曜日まで。
おお、ほぼ毎日ですね、はい、しかも朝7時、はい、かなり早い時間ですね、うん、この早い時間に広々とした公園で体を動かすというのは、本当にこれはもう無条件で気持ちがいいでしょうね。気候というとゆっくり体を動かすイメージがありますが、決まった動きなどはあるんでしょうか。
はい、決まった動きがあります。
はい、
確かに気候はゆっくりと動かすというイメージがありますが、気候にはゆっくり動かすのと、
はい、
それから早く動かすもの、
はい、
呼吸中心のものなど、いろいろな方法があります。
はい、
私たち2人が前に立ち、基本動作をしています。まず体操をして、
はい、
次にゆっくりですが体操的な連呼18歩、前段、後段、呼吸中心の太極気功などを行っています。
今おっしゃったその体操から始まって、いわゆる連呼18歩という、はい、これで40分ぐらいになるわけですか。
です、
やっぱりこうやって動かしていくってことは、もう皆さん体に染み込んでるということなんですね。でその長続けていらっしゃるから、やっぱり ご自分でも気持ちいいなと思われて、やっぱり朝それから動かないと一日がなんかリズムがつきませんか。
そうです ね、
ね、40分ってすごいですもんね。で今伺ったら呼吸法もある。
はい、
新鮮な空気をしっかりと体に入れる、羨ましいお時間をね過ごしてらっしゃる。お二方が前に出て、そしてそれを皆さんが一緒に見ながらと、ということは向かい合わせで同じ動作ができるようにお二人は反対の動きをされるんですか。
そこまではまだできないですからもう全部、はい、あの反対の動きになる。
皆さんと、
まあ、少々どっち向いても構わないような動きだと思うので、間違いはないということで。
あ、そうなんですねこの高齢者大学のクラブに入られる前、寄稿はされていらしたんですか。
いや、二人とも経験がなかったです、
あ、そうなんですか、
はい、で私は昔から体を動かすのが好きなんで、学生時代は空手をやっていました。
空手、
はい、
今年オリンピックですよね、
で気候クラブがあることを知り、空手に通じるものがあるかもしれないなと思って入部しました。
はい、
でコロナが始まる前は、10年ほど山梨にある母校の大学に年に 3,4 回訪れ、合宿にも参加して、
はい、
気候と空手のつながりを探してきました。
これはどんなところに何か共通するものありそうですか。
あのね、もう言葉ではちょっとなかなか言いに表しにくいんですけども、一つ難しいんですけども、うち の、 あの空手の師範で、まあ、50歳ぐらいの人なんですけど、
はい、
もう明治期の人が現役の学生とか OB に、はい、空手の経験者であれば大抵どんなんでも避けられるので、その先生が今から攻めるぞって言った時についてきた突きは全部避けられるんですけども、
はい、
ちょっと変えるよって言って、私の目の前でもやったんですけども、ゆっくりずっと出してる動きが相手の経験者が全然避けられない、
は
い、でそれは私も聞かれたんですけど、私ひょっとして先生、さっきまでとはいかないけれども、攻める気を消してる、それで相手はもう攻めてこないなという感じになって、さっとなった時についてきた時、どんなゆっくりについてきても避けられない、そういう感じ一つ勉強になりました。
あ、そうですか、はい、いや、じゃあコロナがなかったらまだまだ続いてずっと、ね、参加されますね、合宿ね、また落ち着いたら行かれると思います、はい、ありがとうございます。そして奥様の吉子さんは気候を始める前何かスポーツしていらっしゃいますか。
特にスポーツはしていませんでした。でもクラブに入るのであれば、体を動かせるものがいいというふうに考えていました。
そうなんですか。じゃあそれまで活発に運動はされていらっしゃったわけではないけれども、はい、まあ、無理なくできるんであれば大丈夫というお気持ちがあったわけですね。気候を学ばれて変わったことなどございますか。
あ、それはありますよ。
ぜひ教えてください。
とにかく体調が整ってくるということです
ね。
それと、はい、お知り合いが非常にたくさん増えたということですね。
はい、
で決まった時間に起きる。
そうですね。それから公園に7時ですからね。
で決まった時間に気候に行くというように、なんか生活のリズムができてくるんですよね。
そうですね。
で気候が終わった後にそのお食事、
はい、
朝ごはんがもうとっても美味しいっておっしゃる方が、
ね、
私の周りにも何人かいらっしゃいます。で私もその一人です。
はい。
はい、
お食事ね。だってお腹は起きられてすぐに体操にも出てしまわれるんですか、それとも何か飲み物とかちょっと一口お入れになってとか。
まず起きて朝ごはんの用意をしていくんです。
はい、ご準備されて。そうですね。
でやっぱりお腹全部何も入ってなかったらダメなので、ねね、私は熱いお茶と、それからヨーグルトだけを食べて、
はい、
はい、で帰ってきてからはちゃんとした
お食事を
しています、
はい、 ご主人様は。
私はもうお茶ぐらいです。
あ、
まあ、お腹がちょっとすくかなと思いながら帰ってきて食べた方が美味しいかなと思って、
そうなんですね。それはもうお食事絶対美味しいと思います。伺ってるだけでも、ね、それは本当素敵な動きですね。で、早朝の公園にお仲間が集まって広々とした場所で体を動かした後の朝ごはんはもう格別だと思います。あの、寄稿されている時に感じられる特別な魅力などございますか？
あの、私は公園まで歩いていくんです。
あ、どのぐらいかかります？
時間したら15分はかからないと思うんです。
でも結構10分以上ということ
は。そうですね、10分以上はかかるんですけどね、あの、途中はじかみ家公園の展望台をこう通ります。でね、あの展望台からもう見えるの、冬など特に大峰山が見えるんですけれどもね、その大峰山の山から日の出、あの、太陽が、日の出がずっと上がってくるんですよ。
そっか、時間的にそういう時期がありますね。
本当に美しくてね、もう、あ、今日も一日いい日でありますようにって思わず、あの、思いますよね。
そうですね。
はい。で、あの、そうそう、あの、この火曜日から、はい、セミの声を聞くよ。
そうです。ね、
なりました。
もう本当に、あの、間近ですね、梅雨明けもね。
はい。でね、あの、小鳥の声とか、はい、それから何ですか、風を肌で感じるとかね、それからあの空の色、雲の動き、
はい、
そんなのが全部私はあのこう木だと思ってるんです。
あ、なるほどね、
うん、でがそこがあの公園で寄稿する時の魅力の一つだと私は思っています。
いや、もう今おっしゃっていただいたので、ふっと最近あの夕焼け、夕映えがちょうどこの時期、湿気もあるので綺麗ですよね。だからちょっと空をすごく注目する時期があっておっしゃってるのは、朝のとっても気持ちのいい、特に冬場だったらちょうど日の出の時間に合うので、
暗いうちから出ていきますから
ね。やっぱりそうね。
あの本当に夏至じゃない冬至の頃だったら、7時過ぎでしょ。
そうですね、
三度の
日の出が、
だから
ゆっくりですね、
暗い時間に出ていくので本当に綺麗にな日の出が見えるんです。
それが全部ご自身のご褒美ですね。
そうです、
朝ね、目の前にね、あれ、もちろんお二人歩いてご一緒に行かれる、別々に。
私はね、ちょっとあの、はい、腰を痛めてから車で行くようになったの、それまでは歩いてたんですけど。
そうですか、まあ
行くまでがちょっと大変なんですけど、終わったら、まあ、なんとか痛みがだんだん収まっていく。
あ、腰を痛めてらしても気候は続けてらっしゃる、
はい、
でされた方が調子がいい、
まあ、あのだんだんと体を慣らしていくっていう、そういうふうに体を慣らしてきたのかなという感じです。
あ、そうなんですか、はい、じゃ あの本当に静かな時間をそれぞれあの使って現地に行って、そして皆さんとご一緒にということなんですね。あの、じゃあ、まあその場で感じていらっしゃることも含めて、本当すべて気候の一部というね、今伺いましたが、全身でいわゆる気候の気ですねを感じていらっしゃるということ本当伝わってまいりますが、あの、気候をするときに大切にされていらっしゃること、いかがでしょう、民川さんにお伺いしたいんですけども。
はい、はい、あの、大切にしてるのはね、まず痛いことはしない、そして我慢をしない、
はい、
それと人と比べない、この3つですね、
はい、
自分でしんどいなと感じるときは、体を休めて、はい、その動きを見てイメージをするように皆さんに伝えていっています、
はい、
でイメージするだけでも全身に良い刺激がなりますので、それぞれが自分の体の調子に合わせて取り組み、人と比べず、無理をしないようにとやっています。年を考えて、体を鍛えるというよりも、体力の現状維持に努めるということを重点に置いています。
そうなんですね、はい、痛いことはしない、我慢をしない、人と比べない、いいですね。誰でもこうね、入っていきやすいハードルをぐっと低くしてらっしゃって、
家で使うと便利です、
ね、
家でも自分は痛いことをしない
とか、なるほどお互いにそういうルールでいいですね。だからご自分のペースで無理をせず続けるということが大切ということですね。 気候のやっぱりその見るだけでもとおっしゃったイメージするだけでもっていうのはやっぱ気候 の奥深さをね感じるとこですけども、活動されて10年ということですが、はい、こんなにこう長く続くというのは予想されていらっしゃいましたか？そしてもし予想されてたとしたら理由などもちょっとご紹介いただきたいですね。
ね、正直なところね、最初はこんなに長く続くとは思っていませんでした。
あ、そうなんですか、はい、
だけど、立ち上げ当初から6人のメンバーの間では、縛りのない会にしようという共通の思いがありました。
あ、縛りのない会、はい、
ゆったりとしたところですね、はい、そのために出血は自己判断、自己責任でやっています、はい、先ほどの無理をしないという話につながるのですが、夏の暑い日にしんどいなと思ったら休むのも自由、
はい、
それから休みの連絡も不要、
あ、連絡はしなくていい、はい、
とにかく自由に参加してもらっています、
はい、
このようにルールを緩やかにしたことが通いやすさにつながり、会も長く続いたんじゃないかなと思います。
なるほど、そういうルールで、緩いルールでということなんですね。ですから、ご自分の体調や予定に合わせて自己責任で参加するというのはやっぱりありがたいですね。で、煩わしさも感じない工夫がきちんとされていらっしゃる。だから出血も取らないで、お休みが続いてやっぱり申し訳ないなという気持ちも、なかなかそういうことにいちいち今日も休みます、今日も休みますってだんだん声が小さくなっ て行きづらくなりますけどもそれもないということで、じゃあもう自己責任と話されながら、ただ雨の時はどうしてらっしゃいますか？今日もそうでしたけどもね。
現在会員数は100人を超えています。
100人いらっしゃるんですか、
はい、
もうちょっとこじんまりとされてるのかなと思ったらすごいですね。
でも100人が全員来るというわけでもないです。その自由さ、
さっきおっしゃったので、
はい、なので、ね、で、でも皆さん慣れてきてらっしゃるので、雨の休みの時でも連絡はしていません、
あ、はい
はい、でも今日みたいにこうお天気が怪しいなと思うときは、はい、その世話役の人が声まで出向いていくこともあります。
あ、はい、
でいろんなとこから来られているんですよね。
あ、そうなんですか、はい、
でも中止になってもね、声まで歩いて来られただけでも、
ね、
はい、ありがたかった、よかったって言って、もう本当に嫌な顔を一つする帰っていかれるんです。
そうなんですか、
はい、これね、もう一つ冬のことなんですけども、
はい
は
い、
冬はマイナス5度になったら中止です。
マイナス5度、なかなか厳しいですね、
はい、寒いです
ね、はい、もう手の先がちぎれそうな感じが朝一だったらしますね、
そのマイナス5度っていうのは、テレビの NHK の選択で、はいはい、データボタン、D ボタンを押して、
そうですね、
はい、で6時現在3度の気温がマイナス5度なったら中止と、はい、これは大体もう皆さんこう徹底しているように感じます、でちょっと天候のことではないんですけど、いいですか、
はい、どうぞ
これ面白いですか、あんたちょっと顔見てなかったけど、大丈夫やった？
あ、そらそうそうですね。
だからね、
連絡ないのでね。
はい、あの人 2,3 日顔見てないけども、どないしてんのやろ、メールでもしてみようかとか、はい、顔見てみようかなっていうような、こうお互いを思いやるような関係が自然にできてきてるっていうような感じで、
ね、
もう連絡もらった人は嬉しいですよね。
そうですね、気遣っていただいてるっていうのは嬉しいですね。はい、
で、お一人暮らしの人も中にはいらっしゃるので、
はい、多く、ね、なってきましたね。
本当になんか心強いと思います、
そうですね、はい、今はもうニュータウン来られてからやっぱり40年近くなってらっしゃるので、はい、お子さんたちがいらっしゃったとしてもそれぞれの生活に三段にいらっしゃらない場合が多いし、40歳代で入られたら80歳代になってらっしゃるということで、やっぱりお一人かけっていうのはね、よくあることで、これから一気に三段も高齢化がね進むとも聞いてますからね、はい、じゃあこういうふうに寄稿されて ていらしてないなと思ったら、ちょっと 2,3 日お会いしてないから連絡してみようかって自然発生的に連絡されるわけですね。でもそれは本当に嬉しいことですね。
まあ、役員が全部の方にそういうんじゃなくて、ある程度こう、はい、グループができているので、
それぞれの
多分そのグループでなさっていると思うんですよ、
はい、そうなんですね。で、大切な部分では今お伺いしたらちゃんとつながっていると、ゆるいルールだけれどもつながっている、ね、でこういう関係が、ね、続けていけるっていうのはなぜなんでしょうね。
それはね、会の発足当時から関わっている、世話人代表の池渕さんの心遣いだと私は思ってるんです。
そうなんですか。
その池渕さんはね、会を立ち上げる前から準備のために各自治会の会長さん、市役所、警察など、私らがこう思いつかないようなところに関係が生まれそうな施設に挨拶に出向いて、活動がしやすい環境を作ってくれたんです。で、今も公園の草刈りなどを黙々とやってくれています、気持ちよく活動を続けるために、地道に見えないところでの努力を継続しているという仲間の力が大きいんだと思います、この池渕さんの存在が、会の温かい雰囲気を作り、つながりを深める大きな力になっているんじゃないかなと思っています、
できっとでもそれはお互いがそのいい影響を受けながら気持ちいい場所の、作っていきたいなということもあるし、お二方 の、 あのいろんなことを考えていらっしゃることもきっとあって、これだけ長く心地よく過ごしていらっしゃるんですね。無理をされない、そして縛り合わないということだからこそ、心地いい関係も生まれやすいし、集う方々が現在は全員来られたら100人になるという状況なんですね。それも6人から始められた会が100人というのはすごいですよね。どんな方々が参加していらっしゃいますか。
年齢層もね、50代から90代と幅広く、
90代、
最高齢の人はなんと92歳です。
そうなんですか。
皆さん元気で自分の体調に合わせて取り組んでいます、でそれから会を広めるにあたっては、これも池渕さん中心なんですけど、公共の施設やバス停にポスターを貼り、チラシを各個に配ったりしたことや、口コミで広がったのと、もう一つはね、公園の近くに山本委員というお医者さんがおられるんです、そこの山本先生が会員になり、毎朝一緒に聞こうをやっています、でその先生がね、本当にこう嬉しいんですけど、自分の患者さんに公園に行ったら元気になるから聞こうに行けと進めてくれてるんです。
本当にドクターのお墨付きですね。
私の知っているだけでも10人ほどの人が入会していると思います。もっといるかもわからないですけど、山本先生は本当に会員像に大きな貢献をしてくれてます、
いや、ただお声掛けがあるんじゃなくて、ドクターが元気になるからという体験済みのお言葉があるからということなんですね。
その先生のね、一番最初に来た時の言葉が もう今でも思ってる。
なんておっしゃったんですか。
あ、すがすがしいな、気持ちいいって初めてやった時に、先生はそんなこと言ってくれたからものすごく嬉しかった、
そうですね。特に先生は診察が始まったらお部屋で皆さんこうちょっとね、体調があって斜めになってらっしゃる方ばっかりをこうご覧になってるから、ご自身の健康を保つのにとっても朝一で、7時にたっぷり40分っていうのは、素晴らしいこう、体にエネルギーを入れるのにいいお時間なんでしょうね、で先ほど出てきた92歳の方、この方はお近くの方なんですか。
やっぱ歩いて10分ぐらいはかかるんじゃないかなと思います、うちよりはちょっと近いんですけど、ちょっと膝を壊したりしているんですけども、それでも気候に行ってみんなと会った方がいいということで、ほとんど来てくれてます、
割とこう続けて、うわー、そうですか、素晴らしいですね。
朝一緒に 出会うことがあるんですけれども、本当になんかあの尊敬に値する
人生の先輩として、
本当にそんなふうに私は思ってます。
はい、そうなんですね。あの多くの方々と、増えて100人ほどとおっしゃってますが、うんうん、ご苦労などはいかがでしょうね。
あの特に苦労はないんですよ。どんな人でも温かく受け入れるっていう雰囲気が会の中にはあります、うん、
先ほどからも、ね、感じております、は
い、ですから、あの年齢とか性別を問わず、たくさんの人が来られているんじゃないかなって私は思っています。
あ、そうですか。じゃあもうやっぱり風通しのいいその会の雰囲気が、あのその温かさという言葉からも、ね、伝わってまいりますが、大勢の方が集まると、その気候の会で知り合ったことがきっかけで人の輪がどんどんこう広がっていくこともあるんじゃないですか。
それはあります。あの現在コロナの影響で中止しているんですけれどもね、あの年に 2,3 回、お茶会を気候の後に設けています。あの本当に短い時間なんですけれども、ここが普段お話しできない人との交流の場になっていると思います。
これは公園でということですか。
もう終わった後その公園で、
そのままで、
はじかみ池を見ながら、お茶会するんですけどね、そのお茶会や気候の行き帰りで知り合った人、そういう人たちがグループを作って、趣味の話に花を咲かせるっていうのが、でより多くの大きい輪を作っていってるように私は思うんですけどね。例えば、あの花作りであったり、あの野菜作りであったり、歌とか、それからウォーキング、山登りなど、ここでまた新しい友達がこうできていくんですよ。で、その趣味の発表会のお誘いもあるんです。で、例えばね、コーラスの発表会どこどこでやるから見に来てねとか、あの切り絵の作品展やるから来てくださいとか、いろいろ他にも地区の作品展などにも行く、そのこと自体が行動範囲を広げる。
そうですね、
でも本当に楽しいですね。
ねえ、本当ですね。次々と広がっていくきっかけにもなる新しい出会いの場にもなっているということですね。あの2020年には公園になんかこう桜の木をお植えになったというお話もちょっと聞き、及んでおりますが、ご紹介ください。
そうですね、はじかみ池公園っていうのは緑が豊かで自然木が残っている素晴らしい公園なんですけども、私たちがやっている広場のところには、花の咲く木があんまりないんです。
なるほど。
それで、先ほどの池渕さんが、春先に花を咲かせる桜の木を植えたいなということが前々からの願いでした。それでも私たちの力だけでは前になかなか進むことができなかったんです。そこで赤石大小学校まちづくり協議会、連絡協議会の協力を得て、本当に念願かなって7本の桜の木を植えることができました。
それが何年前ですか。
2年ぐらいになります
ね。そうですか。
でちょっと背の高い苗だったので、その年ぐらいからもう花がつけてたりしてるんですけども、今年なんかはもうたくさんつけてました。
そうなんですか、植樹されて2年目ぐらいですね。
でその桜の中でもね、100年から200年生きるだろうと言われている江戸彼岸桜っていうのを選んで植えました。
それは随分と長寿の木を選ばれましたね。いいですね。公園を今以上に気持ちいい場所にするのにということで、桜の木を植えになったと思うんですが、そこにはどんな思いを込めていらっしゃいますか。
これはね、私たちが気候を通して健康になれることと、本当にみんなで植えた桜の木が、ずっと先も変わらず健やかであってほしいという願いからですね。
そうなんですね。将来公園も桜の木も健やかで、みんなに元気を与える存在であってほしいですよね。成長して毎年 どのようにこう大きくなっていくのか期待が膨らんできますね。
はい、これもね、もう私らはズボラなんですけど、池淵さんが毎日のように桜の木を見守って世話をしています。
はい、
木を植えるのは本当に簡単なんですが、世話を続けるっていうのは大変です。
そうですね。
それを黙々と消毒、また草取りなどをしている姿をみんなが見ているんですけど、それを見て手伝う人もどんどん出てきました。
あ、そうです。
で、私たちはこれからも温かい雰囲気の中でつながりを深めて楽しく公園機構をやっていけたらなと願っています。
そうなんですね。で、またコロナが落ち着いたら皆さんと桜を見ながらお茶会をたっぷりと、
それが楽しみですね。
楽しめそうですね。素敵な関係を築くことに成功されているお話たくさんいただきました。高齢者大学のクラブ活動で知り合った皆さんが公園で始められた気候についてということで、素晴らしい環境の中で体を動かして7時に集合ですよ。いいですね。ちょっと眠いなと思うけども、やっぱりこうリズムができるとそんなに苦でもない。
そう
ね、そしてそこの中に、いやちょっと今日はしんどいなと思ったら無理をしない、痛いこともしないというね、その緩いルールもすごく素敵ですのでね、緩やかに人とつながっていく人気の理由の一つということで、皆さん の体験希望していらっしゃる方も終わりだと思います。詳しくは市民活動情報サイトキッピーネットで、気候朝の集い、もう一度申し上げます、気候朝の集いと検索してみてください。また世話役さんの方の連絡先も今いただいてますのでご紹介しておきます。090-6827-7480 までお電話いただきたいと思います。遠くはどのあたりから来られてますか？
何でしょうね、まずは どの辺か
分からないけど、地域の方がもちろん多いですよね。
明石家台、鈴鹿家台、ケア、ユリの
木、
高島とかこの辺りも、以前は見えてたんですけど、
来てらっしゃらない
ね。とにかく5つの売っていたものはほとんど
ね、そうみたいですね。で、お車で来られても、お車置く場所はあるんですか？
それも市に交渉して、鍵をもう
世話を預かってらして、
いつも開けてくれてるんです。
そうですか。で、お聞きになって本当にドクターのおすすめもあるぐらいに気持ちのいい、ね、状況を皆さん続けてらっしゃるので、ぜひ行ってみたいとおっしゃる方はもう一度ご紹介しましょう。市民活動情報サイトキッピーネット、こちらの方で気候朝の集い、これをぜひ、ね、チェックしていただきたいと思います。今日は、ね、本当に楽しんでらっしゃるご様子と、そこから広がっていて充実されているお時間、過ごしてらっしゃるお話を、久保民和さん、そして吉子さんご夫婦に伺うことができました。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございまし ました。
教えてスターシニア、この時間は障害学習や趣味、仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、健康に過ごすための情報をお伝えしてまいりました。次は8月19日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。